質問は体質往生の常論ですね。体質往生の常論。
質問した理由としては、まあ、要は自分というか仏教を聞いてる人が目指すものが何なのかなというのが、ぶれないようにというか、こういう状態にならればいいんじゃないかみたいなのがあると思うので、
まずポイントなのは、その体質不体質往生の常論っていうのは、往生するのは、往生するのは生きている時か死んだ後かっていう話なんです。でここで間違い、その診断会の大きな間違いは、阿弥陀仏に救われるのは、ね、生きている時か死んだ後かっていう、こうなってるんです、ね、だから生きている時に阿弥陀仏に救われて、ね、死んだ後はね、いや肉体が死んだ後に阿弥陀仏の極楽浄土に生まれるんだ、こうなる。でここでポイントとなってるのはね、二我百道なんです。二我百道、ね、二我百道、二我百道、二我百道って何ってことですね。二我百道っていうのは、ね、エコー発願心のところに出てくるんです。発願っていうのはね、この世に浄土を作りたいっていうところです。この世に浄土を作りたい。この世に、ね、この世にっていうのは、例えば自分の家庭、職場ということです。簡単に言えば、ね。に浄土を作っていきたいっていう心なんです。ね、その時に、エコーっていうことは、清水さん、
方向性が変わる、
うん、エコーっていうのは
向きが回るとあります。
違う、エコー
まあ差し向ける、
エコーっていうのは、
まあ生き方が今までと
大きく違う、エコーですね。エコー発願心、エコーっていうのは
漢字で意味ですか？
ええ、意味。エコーの意味。
まあ、一般的には差し向けるとか与えるという意味で使う人が多いですけども、それではちょっとピンとこないんで、まあ、
意味をしっかり説明して。差し向ける、与えるっていうことです。
それでいいですか？
例えば、ね。
今では自分のところに、
奥さんが子供のことばかりしか向いていない。
もっと俺に
僕の方に向いてほ
しい、温かいものを与えてほしいと、
僕の方に向いてほしい、こういうふうに思ったら、
それは自分が今まで温かいものを与えてこなかったから与えてくれないんだと自家反省して、自分から温かいものをひたすら与えていくことが大事なんだと、そういうふうに生き方を変えていくということですね。
そう、これです。エコー発願心ね、例えば、ね、自分がみんなから優しくしてもらいたいって思ったなら、ね、みんなから優しくしてもらえないことを責めるんじゃなくて、優しくしていくっていうこと、ね、例えば一緒に暮らすようになった人がね、食事を作ってくれない。 なんだ、女のくせに食事も作れないのか。ではなく、
どうすって自分が作る。
自分が、ごめんね、帰ってきたら今また食事を作るね。それがエコーってことです、エコー。ね、食事を作ってる時に、ね、相手が、ね、携帯ばかり見て、ね、まだ遅いわね、こういう風になったらどうですか。どうですか。
手伝ってほしい。
手伝ってほしいというかさ、なんで俺がこんなに動いてる時にお前はね、欲に流れてるんだと。ちょっと手伝えよと。こういうふうに思う。ね、こういうふうに思う。なんで思う。なんで思う。なんで。なんで思う。なんで思う。
自分も怠けたいから。
そう、自分も欲に流れたいから。これが煩悩なんです。煩悩なんです。
欲と欲の川って、ね、
そうそうそう、欲の川、欲の川っていうことはね、欲に流れたいと私たちは思ってる。思ってるから欲に、ね、この苦味悪道ってのは自分は欲に流れちゃうってことじゃないんですよ。欲に流れてる人を許せないって思う。うん、ね、例えばこう、ね、子供が公文をする、ね、公文を やってって言った時に、って言うと、何ていうのもんなん、言わずにさっさとやりなさいと。深くこのこういうことを言う自分の心を見つめる、ね、なんでそんなことを言っちゃうんだろう。あ、私もそれでやってくれたら楽ができる。この楽ができるという心、欲に流れられると思っている心、この心がこの宮白道の水の川なんだと。ああ、そういえばこうね。だから私たちは人を責めるんです。責める。欲に流れたいから、楽がしたいから、手をかけたくないから、心をかけたくないから。結局、手をかけなくていいよね。で、心をかけなくて何がしたいか。欲に流れたいと思ってる。その欲に流れたいと思ってる心を煩悩って言うんです。欲に流れたいという心が、いつなくなるかっていう。ね、体質なの。だから、ああ私って私ね、こう苦味悪道を進むっていうことは、苦味悪道を進むってことは因果の道理を信じて進んでいくってことなんです。ね、因果の道理を信じて相手からね、温かい言葉をかけてくれないと。なんで温かい言葉をかけてくれないんだ。私はこんなに悲しい気持ちになっているのに、じゃなくて、私が温かい言葉をかけてないからなんだ。じゃあね、エコーっていうのはね、私の持っている苦毒のすべてを相手に施すっていう意味なんです。ね、私の持っている時間、体力ね、お金、これを施していくっていうことなんです。相手にすべて、ね、そして自分の望んでいる世界を作り上げる。自分が相手に望んでいることをまず相手に与えていく。 私たちはね、相手に仏を求める、ね、こうなってほしい、ああなってほしい、それができたら仏なんです、ね、それを私がまず相手に施して、そうすると相手はね感謝して、例えば僕が一生懸命動いたらね、いやー上田さんね、本当にやってくれてありがとうっていう風に言ってくれるから、本当だよ、やっといて、あ、これできないわよ、なんでやってないの
なんでやってないの
これがね、私から見たらズニノディオっていう火の皮ですよね、火の煩悩があるってことです。図に乗ってと、ね、なんでそう思うか、自分も欲に流れたいのに相手が欲に流れてる、これが煩悩なんです。この心と戦っていくのが苦手悪道なんです、ね、これを実践できたら仏になれそうでしょ。ね、これが苦脈動を進む、だから苦脈動って診断会ではね、聴聞することになってるわけ、お金を苦労して聴聞していく、時間の都合をつけて聴聞すること、違うんです、ね、もうね、家族のためにね、腰軽く動くってことなんです、ね、何のために、浄土を作り上げるためなの、ね、エコーをすることによって私も浄土に生まれたいと、あなたも浄土に生まれたいっていう気持ちになることなんです、ね、浄土を作り上げていくためには攻めてもならないんです。だからこの苦脈道を渡るっていうことはね、当然その仏教がわからないと苦脈道を進んでいくことはできない。私たちは根本的に人を責めることによってこのね思い通りにしていこうと思ってる、ね、この人はこうだからダメだ、この人はできない、不満を言って相手に悪いと認めさせて、ね、変えていこうと。でもね、そうやってできていく世界はお互いがお互いを責め合う世界になるだけなんです。例えば私が清盛さんをこれでね大冗談になって、ね、清盛さんこんなこともできてませんよっていうふうにね責めたとしたらね、清盛さんの、ね、姿形ではね僕は社長ですから
わかりました
って言うけどね、心の中で、ね、上田さんだってこう思うんですってね、こんなこともできてないのにこんなこと言えるかっていうふうになる。で僕からしてみたら、いや僕の姿形は関係ないんです、あなたのこういうところが悪いからそれを指摘して直してもらいたいと思ってるだけなの。そう言われた側で、ね、そんなことが違うわ、まず僕が変わる前にあなたがちゃんと悪いところ全部直してる、こういう社会ができるだけなんです。そうするとね、もういがみ合いね、罵り合い、攻め合う世界が出来上がっていくんです。こんな世界ね、浄土にはね、とても程遠い世界なんです。だから私たちは浄土にね、浄土に行きたい。浄土になりたい。人を責め合うんじゃなくて、ね、認め合うような世界になりたい、そういう気持ちになる、ね、そこで浄土を作っていきたい。この苦脈道っていうのはね、この世で私の生きてる世界を浄土にしていきたいっていう心なんです。だからここが診断会にはね根本的にないんです。 診断からね、ニラ白道を渡るのは信心欠如するためになってるんです。違うんですよ。信心欠如、信心欠如ってね、本当はここなんですけど、ここを診断からでは信心欠如。ね、信心が欠如、信心ってわかります？信心っていうのはね、方向性なんです。方向性。方向性。私の信心。私が何を求めてるかっていうことが信心なんです。ね。私がどんなに努力をしてでも、自分の持っている種まきを全てね、捧げてでも、幸せな世界を作り上げたいと思う心が信心なんです。それは人を責めることによってね、出来上がる世界ではないんです。温かいものを与えていくしかない、そういう世界なんです。ところがね、人間って本当に恐ろしいと思うのはね、相手に温かいものを与えていくとね、相手は言うんです、誠の心じゃない、真心からやってほしいって言うんです。なんていうんですかね、このいろんな気持ちを全部抑えてね、全部抑えて表面上こにこやかにやったとしても、いろんな心を持ってることを指摘してくるんです。
鏡を棚に上げてね。
そうそうそうそう。こうなんていうんですかね、例えば嫌な人とね。それでも、いや、仏教では優しく接していかなくちゃいけないっていうふうに言われるからね、いろんな複雑な気持ちをこう抑えて ね, ね、優しく接していこうとする、ね、優しく接して、そうすると相手はね、この私の心を見透かしたよ、ね、心の中ではこう思ってるんでしょ、ああ思ってるんでしょ、それが態度に表れてますとかってなるんですよ、ね、そうするといやいやいや、この心を抱えてるけど、ね、だけどなんとかこう、なんとか平和な世界を作り上げたい、幸せな世界を作り上げたいと思ってやってるんです。この心まではこの心までは許してもらえないでしょね。ところが相手はこの心ではこう思ってるんでしょっていうふうに言ってくるわけね。確かにそう思ってるかもしれない、そう思ってるかもしれない、でも私はね、その気持ちを抑えて形ではやってるんだ。そうなんです。そうなんです。この苦味悪道を渡るってことはね、この心を何とかしようって思うんです。ね。私は、いや皆さんね、阿弥陀仏に救われることは諦めてくださいと、こういうふうに言いました。なんで？なんでかって言ったらね、心を本当に何とかしようって皆さん思ってますってことなんです、ね、この心、この心を何とかしたいって本気で思ってますってことなんです。本気で思ってるならね、この苦味悪道の例えの通りね、阿弥陀仏の救いはあります。ね、煩悩即菩提もあります。心なんです。心、このエコー発願心っていうのはね、相手はね、私に仏を求めてるんです。仏を、ね、仏のような心を求めてるんです。 ね、自分のことは全部棚にあげてね、ジョブさんこういうところが悪いんですって言ったらね、心から
そうだね僕が間違ってた
でも心の中ではね、お前だってこんなこともできてないし、あんなこともよくもまあそんなできてないのにこんなことが言えたもんだでも口だけでもね、悪かったねって言ってるんだから許してほしいわけじゃないですか、こうね、口先だけのことすごいことですよ、ごめんねって言えること、
言えるだけでもね、
ね、ところが相手はさ、それでは納得しない、あんたの心はどうなんだ、もう大冗談に構えあんたの心はどうなんだ、ね、私の言ったことで本当に悪いと思ってるの、反省してるの、こういうふうに言ってくるね。そしたらね、一度ごめんねって言ったこの拳がね、振り下ろした拳がまたごめんね、何これを煩悩っていう、この心が生きてる時になくなるかなくならないかという論議なんです親鸞聖人は不退出往生ですから、生きてる時になくなる、すごい話でしょ、こんなね、煩悩がなくなる、煩悩がなくなるって、ね、このこういう煩悩がなくなるってことだ、こういう煩悩が、いわゆるもう楽がしたいと思わなくなるってこと、楽がしたいってことがなくなるってことは、相手の波にどれだけ動いてもいいよっていう、そういうふうに思えるようになるのはいつかってことなんです。だからこのね、このここが、ここが即得往生なんです。ここが即得、ここを一念って呼ぶんですよ。ここを一念って呼ぶんです。弥陀の呼び声が聞こえるのは、まあだい、その場所は言えないですけどね、その弥陀白道を渡っている途中に起きるんです、途中に。だから阿弥陀仏に、ね、阿弥陀仏の救いはあるかないかっていうことが論議だな。それはね、煩悩がなくなる前に阿弥陀仏の救いがあるわけ、ね、しかも阿弥陀仏の救いっていうのはね、ね、なんていうんですか、こういうことですよ。例えば大乗台に構えてね、清盛さんこんなこともできてないじゃないですかって言った時にね、おのれーっていう心が起きて、はごめんなさい、これを阿弥陀仏の救いって言うんです。ね、阿弥陀仏の救いっていうのは、この弥陀白道を進ませてくれるっていう。私たちはね、なんでですかね、怒っちゃうとね、もうふーんってなるんです、ふーんって。例えばこう頭下げてこういうふうにやってたとしてもね、相手がこうあまりにも理不尽なことをされるとね、もう頭下げられない、もういい、もう僕はもういいんです、ね、で相手の方から、いやちょっとさっきは言い過ぎた、ごめんねっていうふうに言ってくれたとしても、もうふーんとかこういうのがなくなって、どんなに理不尽なことをされたとしても、こっちの方から頭を下げて、何のために？浄土を作り上げるためなんですよ。浄土を作り上げるため。浄土 ていうことはね、ね、その人を責めてはねできないんです。自分から頭を下げて、自分から温かいものを施していってね、で自分の中にあるね楽はしたいとかねいう心、そういうのがね全部なくならないとね、もう無理なんです。もうそれをねやっていきなさいっていうのがエコー発願心だ。根底にあるのはね、根底にあるのは私の世界は私が生み出さないといけないと思ってるかどうかなんです。ね。結局私たちはこの二河百道を渡る前はね、人がやればいいって思ってるんです。だから思い通りにならなかったら人のせいにするんです。人がこうしてくれないからだ、ああしてくれないからだ。だからダメなんだってこう思うんです。それは人がこうしてくれないからこうなってるかもしれない。だけど、ね、人のことを責めたって人は変わらないんですよ。もう本当は思います。韓国が日本を責めたらね、日本を変えてくれるようになりました。最初のうちだけですよ。ね、わかりました。じゃあお金出します。じゃあ謝るって言ったら謝ります。ね。そしたら図に乗ってね、ね、天皇が謝ればいいんだ。こんなことを言われたらさ、もういい。もう韓国とは付き合いたくない。二河百道ってなんかそういうことされても、もう韓国とはいいんですけど、そのね、いわゆる自分の作り上げた家族とかね、家庭になったらそこを乗り越えてやっていくのをエコー発願心。そんなことされたらね、もういい、もういい、もういいってなっちゃうんです。もういい、もういい、そんな責めてるね、責めたらね、もういいになる。責めて相手が謝ってくれることなんてない。責めたら責めるほどね、相手は離れていくだけなんです。もういい、もういい。だから自分の作り上げている世界ね、自分の世界はもう自分の手によって作り上げていくしかないね、そこなんですよ。もう本当思いますけど、韓国っていうのはね、もうその国としては終わってるんです。なんで終わってるかって言ったら、そのなんていうんですかね、続けていこうっていう意識がないんです。続けていこう、もう今人気が取れたらいい。今うまくいけばいい。今合意したこともね、後から破棄してもいい。そうじゃないんだよ。もう続けていくんですよ。続けていく。続けていくからこそ、ね。自分の姿も改めていかなくちゃいけないわけ。韓国ね、続けていくつもりがないからね。だから自分を改めることせずにね、相手を責めることしかしないんです。相手を責めて相手が謝ってくれたら、これでめっけもんだと思ってるんです。でもそんなことやってたらね、ね、あの人とはもう付き合いたくないってなっちゃうんです。孤独になっていくんです。ね。そうじゃないんです。もう、自分のこの今生きている世界っていうのは、自分がずーっと生きてきたことによって作り上げた世界なんです、ね、その世界を自分が望んで、これ浄土になるってことはね、どっか浄土という世界があって浄土に行くわけじゃないんです。浄土という世界に変えていくんです、この世界を。それが仏教なんです。それをさせるのが信心なんですよ。信心ね、その方向性に向かって努力を続けていくのを信心っていうんです。だから信心が大事なんです。韓国にはね、信心がないんです。続けていこうっていう気持ちがないんです。続けていこうっていう気持ちがないからね、だから自分が 生み出した世界をこれは自分の種まきによって生み出したんだっていうふうに思えないんです。思えないからね、文句しか言わないんです。これが悪い、これが悪い、これが悪い。文句なんて言ったってどうしようもないんですよ。誰かが何とかしてくれるわけじゃない。自分の世界は自分の手によって生み出していくしかないんです。エコー発願心っていうのは、ね、私が幸せな世界を作っていくって思うことなんです。幸せな世界は人が何とかしてくれる世界じゃない。私が人に働きかけをして、その幸せな世界を生み出していくしかない。人が悪いわけじゃない。自分が生み出していく。そうだ、生み出していこうと思った時に本当に問題になるのがね、煩悩なんです。ね、人のためにちょっとでも動くとね、人が楽していると、もう腹が立って腹が立ってしょうがなくなる。不満が出てくる。自分が欲に流れたいから、楽がしたいから。そして腹が立つので怒りが起きる。それをうまく隠して人と付き合ってもね、バレちゃうんです。人とね、向き合ってみたらわかる。そうでしょ。自分だってね、相手の心が問題になるんです。心はどうか自分のためにやってくれても、心はどこに向いてる。心をね、問題にしてるじゃないですか。それが自分に跳ね返る。ね。この二眼角度を進むってことは。私の心がどうか、心はどうなのか、心はね、本当に相手のことを思っているのか、煩悩から離れようと思っているのか、その心がね、何とかしたい、心を何とかしたい、ね、そうしないとね、心が、この心が変わらないとね、相手の評価とね、変わらないんです。だからこの心を何とかしたい、心を何とかしたい、心を何とかしたい。でも心はどうにもならない。心はどうにもならないから、この心をね、暗くなるんです。この心が。心がどうにかしたいと思ってもどうにもならないから。それが、この阿弥陀仏の力によって明るくなる。ね、これが苦手なこと。心を問題にしないとね、阿弥陀仏の救いなんてものはないんです、ね、私たちはね、人に対してはね、姿形やってくれても全然もうね、嬉しくないんですよ。姿形だけやってくれたとしても、心がいやいやなら、心がいやいやとか、そんなのでいいと思ってるんです。これで人に対してはね、思うんです。心のことを問題にするんです。じゃあ自分の心はどうか。ね、その心がね、変わる。心を変えなくちゃいけないと。心を変えなければね、この世界で浄土を生み出していくことはできない。どんなに姿形でね、こうね、相手のために尽くしたとしてもね、心が喜んでやってなければね、自分の世界が浄土にはなっていかないんです。ね。この大祖大祖王朝の序論っていうのはね、ここなんです。もう、浄土を生み出していく気持ちになっているかどうか、浄土を生み出すということはね、因果の道理を信じているかどうかってことなんです。この生きている世界は私の手によって生み出されていくんです。私が努力をしていくしかないんです。その時にいやいやかいやいやじゃないかって大きいんです。でも煩悩があるとね、いやいやになっちゃうんです。だから煩悩から離れたい、 煩悩から離れたいってなる。煩悩から離れるってことはね、気持ちよく相手のために動けるようになるためなんです。ね、人から頼まれた時にいいよって気持ちよく動けるために、ね、気持ちよく相手のためにね、相手に温かい言葉をかけていけるようになるために。ところが私たちは心でね、そういうふうにやろうと思えば思うほど心はどうにもならないっていうことに気がつく。気がつくから、相手が心からやれなかったとしても許せるようになる。これが二種人士だ、ね、相手が心からやってくれなかったとしても努力してるんだな、頑張ってくれてるんだな、ね、自分が努力しないとね、相手が頑張ってる、頑張ってても心が伴ってないと、もうね、もう全然ダメなんです。心が全然そんな気持ちじゃない。もう簡単に言うんです。じゃああなたの心はそんなに簡単に変わるの？本当に変えようと思ったことあるの？あったらね、変わらないことが分かるんです。もう心なんて本当に変わらない。ね、だから、ああ、心からやらなくちゃって思ってもね、姿形でしかできない。ね、姿形でしかできない。ね、それが、あ、これが自分なんだな。自分なんだな、これが二種人、二種人心が立つっていうのがこの途中だ。そこからまたずーっとこうね、努力を重ねてね、大宇宙が火の海になったとしても謝るんです。火の中かき分けてってことはこういうことです。火の中かき分けてこの先進んでいくんです。火の中ってのはもうわーパーッと攻められたとしてもね、一人進んで頭を下げて、すいません、そうすると1年がある、1年がもうね、そうだ、心からね、相手のために尽くすことができるような身になる。これが不退出往生。この世で大慈悲心が起きる。大慈悲心が起きる。これが信心だ。これが決定する。崩れなくなる。これを信心欠如。だから阿弥陀仏に救われるのと、つまり二種人心が立つのと一念っていうのは違うんです。二種人心が立つのは苦百度の途中だから、まだ煩悩があるだけど、一念っていうのは煩悩がなくなる。でもその前提にあるのは、ね、私の手によってこの、ね、私の生きてる世界を幸せに変えていくっていうことなんです。人が悪いわけじゃない。人に変えてもらってもね、私の心が変わらなければそれは幸せとは思えないんです。私が幸せな世界を生み出していくね、そのために働きかけをしていく。そしたらみんなはね、安心して図に乗ってくる。その中、温かいものを与え続けていく。そうすると相手はね、ちょっと私がね、できてないからといってね、ものすごく責めてくるんです。こんなことも できないの。頭おかしいんじゃない。おかしいって僕こんなに頑張ってるのにおかしいはないでしょって。ね、そういう時にもおかしいかもしれないね。勝ったよ、頑張って直していくよ。こういうのを続けていくのを苦脈道っていう。さあね、ああ煩悩がね減っていくっていう実感があります。ああもうよくはいい、怒りも起きなくて、ね、完全にもう怒りがなくなった状態が一年ね。木森さんを目指してますよね。
そうですね、
ね、大奥さんのためにどれだけでも努力がに、
まあやる気が出てきましたいい話ですね、うん、はい、
だから根本的に診断会で聞いてきたものとは違うってこと、うん、なんかこう前回のことになったら、おーすごいぞっていうね、もうこれで何もしなくていいんだとかね、もうこれで幸せになったから完成なんだとかじゃなくてね、もうどれだけでも努力を惜しまなくなるという信心になるってこと、うん、エジソンみたいなんです、ね、一つの結果を出すためにね、100 で結果が出ないのは1000やると、万やると、10万でもやると、結果が出るまでやり続けて、こういう心になると。
二種人身っていうのは何となるの？
二種人身って気の人身と法の人身。
ああ、気と法。
気っていうのは自分の姿、自分の姿っていうのはこの心ね。姿形は何とかやれても心はどうにもならないっていうことが分かる。でもその根底にあるのは愛欲なんですよ。愛欲があるから、だから心の中で醜い心をわーっと吹き上がる。でこれがどんなに抑えても抑えてもどうにもならないってことが分かる。そして相手はね、その心を見事についてくるんです、ね、その清水さんだったらこう一生懸命奥さんのために電話かけたとしても、心が私のことを考えてねその時にね、どうして奥さんのことを考えてあげられないんだろう悩めるかどうかってことだ、ね、そんなことはない、私は、僕はこう君のことを考えてるよ、
ちょっと時間も取って、
ね、時間を取って
最優先して
、はい、私のことを全然考えてない、
文句のつけどころないようにはね、形ではやってます
ね、文句のつけどころがないようにっていうのはもう大前提に責められないように、
そうですね、
違う違う、喜んでもらえるその心です。もう何でもいいようにね、仏教で心を問題にしてるかどうかな、うん、私は奥さんのことを考えてきただろうか、私のことを考えてないけど、おかしいな、考えてるつもりなんだでもそういうふうに言われるってことは考えてないんだ、うん、この心を直していく人は容赦なく心を問題にしますから、あなたの心が そこを反省していくのをエコー発願、苦脈道。そしてこの心がどうにもならないということに気づかされていくのがまた苦脈道、それが一年で亡くなる時が来る。
煩悩が一年で亡くなるんです
か？煩悩が一年で亡くなる。
これは何、一年中の阿弥陀仏の力で一年が起きるの？
いや、違います。
自分の努力で一年になるの？
うん、方向性が変わるからです。
お
う、うん、だから、向かっていた方向性が一年で変わる。
おうお
う、それだけ。
ああそうか、
目指しているものが変わるってことです、
うん
うん、だからそれはいろいろ悟りを開いていって心の向きがガラーッと変わる、
うん、
ここで、うん、だからもういいって思えるようになる、うんうん、そうだから目指してるものが全然変わっちゃうんです、うんうん、ね、だからもういい、いい、もちろん煩悩は残ってますよ、残ってるっていうのは楽したいという心は残ってますけど、でも心から楽したいと思わなくなると思います。それがもう全然楽しみじゃない、幸せじゃないってことに気づいてるから、ま
あ、そういう向きじゃないってことですね、
うん、うん、これが1年、分かっていただけたでしょ。